これ漫画とか言いながら字多いですよね普通に。
あ、ここなんだ。もっと後半の方かと思った。あのなぜ戦争を始めたのかそこかなと思った。違ったんですね。
はい、戦争論が 1,2,3 があって2を取り上げたのは、うん、テーマがこれだからですね。ライフサイクルがあってその前にも消費者はいたわけですよね。そのモボモガがいて消費者がいたんですが、ですがそれはまだ全体論と全体数からしたら少なかったわけですよね。1900年ぐらいとかどこの1900年40とか30とか20とかのところの、農民の人たちは別に都市生活してなかったわけですよね。自分のところで作ったものをせいぜい隣村とかもし海が近いなら山と海の幸の交換とかそんな生活をしてたから消費者とかいう都市生活じゃなかったわけですよね。でもモボモガとかいたからあの時代としては繰り返しているとするじゃないですか。でからくり民主主義を話したときに、その中に出てきたのかな、よくその日本っていうのはその一億総火の玉とかって言って、すごい悲惨だったのか戦争時代はっていうと全然そんなことはなくて、多分からくり民主主義に書いてあったと思うんですけど玉音放送を、地方で一緒に聞いたお医者さんだかなんかの聞くときには天皇様の言葉だとかって言ってうやうやしく聞いたけど聞き終わった後さあ仕事仕事って言って戻っていったみたいな話があったはずなんですよ確か。カラクリ民主主義かな、ちょっと忘れましたけど。だからそれぐらいですね、日本ってその色が違ったとか農村部の日本とそのこういう消費者がすでにいた日本とは全然そのもう二分してたわけですよね。でそれが戦後でこの戦争論2でみんなが消費者になっていったんですよね。みんながそれの最初の始まりはさっきもちょっとちらっと出ましたけどこの S カーブの、明治の最初なわけですよね。富国強兵、で近代化の始まりってこれもですねチャオがいつも言うんですけど近代化の始まりのためにしなければならないことは何だっていう話をするんですね。近代化するためにしなければならないことは何だみたいな、教育2つ3つ出てくるんですけど教育ですよね。1つがそれは何でかって言ったら、右向け右とかって言ったのに座っちゃうやつがいると困るからですよね。だから時間通りにピッピッと動いてくれるやつを作んなきゃいけないと。でそれのさらにその前の前提としては、土地からの束縛、要するに移動の自由が必要だよねと言って、まあ戦後のかなりの僕らのちょうど多分父親とかぐらいの世代まであったんですかね、その集団就職というやつ、いうのあったわけですね。100年単位昔から集団でその土地という縛りから百姓は百姓、〇〇は〇〇っていうのから職業選択の自由みたいなのができたんですよね。700年前120年前にあった、それの消費者大衆ができる戦後版が、この戦争論のこの第7章かな。少数と大衆、多くのその大衆を作ってきた。でここはちょっとですね、それですね、小林義則が言いたいことが、その戦争とか右とか左とかって話が入っちゃってるからそれこそ2回転半ひねりぐらいしちゃっててちょっと読み取りづらいんですけど、読み取りたいことはさっき言ったですね、農村部の普通 の農村生活 してる人は消費者じゃないわけですよね。労働者かもしれませんが、その消費者になるためのプロセスがここにある187ページの庶民ならばって鍵括弧になってるじゃないですか。庶民がその農村部の生活している人たちとかで、日本にももともと民主主義があったっていう本なんていっぱいあるわけですよね。 民主主義は別にアメリカも教えてもらったわけじゃなくって、よっぽど日本なんて昔からみんなで決めようって国だから、村八部があるみたいにですね、民主主義はあったと、そういう意見は持ってたんだと。村は村で、村々に文化もあるし宗教もあるし土着の宗教もあるし、でその庶民っていうのが次の188ページで、その村々で正しい意見となったわけですよね。隣の村とは違うかもしれないけど正しい意見があった。でもこれじゃセロにならない。これはさっきの話の、ライフサイクルのところと一緒ですよね。みんながですね、みんなの意見でいや、オラのやりがいはこれだとかって言われちゃ困ると。一方向を向いてもらう必要があるわけですよね。で、さっきも言ったんですけど、小林芳則は戦争とか右とか左の話にしたいので、そっちの話ばっか載ってるからちょっとねじれちゃうんですけど、資本家が資本家に都合のいい世論とか大衆を作っていくためにメディアを利用したみたいにもちろんしてきたわけですよね。って考えると庶民のままじゃいけないわけですよね。187ページの上のところですね。庶民の感覚とは違うことを言い出すと、司会者やコメンテーター知識人たちはと。でここの話はその戦争の話なので、教科書がどうのこうのとか、188ページですね、中国がどうのこうのとかっていう1テーマになってますけれども、これが消費のことだったりとか製品のことだったり何でも一緒なわけですよね。庶民の意見で何かを判断されたら面倒くさいんですよね、資本家としては。考えてもらっちゃ困るわけですよね。189ページです。新聞によれば、その188ページの終わりぐらいからですね、だからここはその教科書とか中国韓国の話を用いているので、それを全部置き換えて考えればですね、そんな思想や言論は潰さねばならない。資本家にとって儲かるようなドライブがかかるような意見じゃなければメディアを通して潰したいわけですよね。とそういうのがメディアに書かれると庶民は自分に疑問を抱いてしまうと、
うん、
でもここの以前このライフサイクルのこの成長期以前のところの農村部の人は疑問を抱いて普通にそれを疑問を抱けたのに、どんどんどんどんそれがドライブがかかっていったらもう疑問抱けないぐらいな空気ができてたよねっていうのが189ページの真ん中ですね。いやだってさと、クーラーも入ってテレビもあって給料も上がって家買っていいじゃないかと。でそれからさっきの話に置き換えれば、いや、やりがいとかって言われちゃうですね、ここの189ページのここですね、てやんで仕事っていうのはやりがいが大事なんだっていう意見はぐらついていくわけですね、うん、というふうに読み替えて見ていけるんじゃないのかなと、うん、で庶民の直感は消えていくわけですね、
うん、
庶民が庶民ではなくなっていって、庶民はマスコミに洗脳された大衆というものに変化していくと、うん、僕は結構とかちょこちょこ例に出すですね、ドリフターズもですね、終わりの時の歌って覚えてますかみたいな話ですね、ババンババンバンバン、ハビはのんのんって言ってなんて終わっていくかって、加藤ちゃんが、
うん、
歯磨けよ、頭洗えよ、また来週、うん、それはサンスターが提供したわけですよねと。
なるほど、うん、
エレロンだったか顔だったかは忘れましたけど、要するにそれ変えよっていうことですよね。それがマスコミに洗脳された大衆になっていくと。でもう一度さっきの話に戻ると、やりがいは何かって言ったら、この話を置き換えていけばメディアを通して入ってくる外から駆動される消費としての豊かさにやりがいを感じていくと。じゃあこれをちょっと置き換えていくと、仕事にやりがいとかいけないと思います、180、190ページですね、そんなこと言っちゃいけないと思いますみたいな、もし言う置き換えれば、でここがその190ページのここですね、世論はテレビと新聞が 庶民を洗脳して大衆に作り変えることによって作られるのであると。でその後いろいろとそのこの中国韓国とかの話とか戦争の話でいやーそんな疑っちゃいけ疑っていった方がいいよみたいな話がまあ言ってるわけですよね。それはもう今そうなったから疑った方がいいよっていうふうに言えるわけですよね、うん、その立場から外から見れるから、うん、でもその中のずっぽりのですねこのライフサイクルのこの高度成長期の時にそんなことが言えるかってことなんですよね。空気がある時にテレビを一緒に見て、うん、でテレビが今みたいに一人一台じゃなくてみんなで一台を見ている時にで隣の家もどんどん増えていってもうテレビしか娯楽がないぐらいなで映画産業がこう衰退していくプロセスあるじゃないですか。テレビの方がこうなっていって映画には行かないでということはメインメディアがテレビになってという時にいやテレビの言うこと聞いちゃダメだよなんて間違いなく言えなかったはずなんですよね。そうすると193ページでここなんかも巧妙なこと書いてあるんですね。報道番組じゃなくってと娯楽性の高い教養番組とかさりげなく制作者の偏った意図で入り込んでいたりすると庶民を大衆化させるとすごく効果あると、まあ、それがだから CM の効果だったりとかするわけですよね。で戦後核家族になってうんぬんかんぬんで、世代の歴史を伝承させていなかっただけに無知な状態に一面的な情報を注ぎ込むとすっかり赤の他人マスコミに洗脳されて大衆が完成してしまうと。そうするとちょっと行ったり来たりになりますけど大衆の反逆の中であった個人的な、自分のことはですねそこに置いた承知でな上で大胆に凡庸なるものの権利を確認しこれをあらゆる場所に押し付けようとする。テレビで言ってることは自分の意見と思っていろんな場所に押し付けようとするわけですよね。でこれはもうずっともう戦争なので戦争の話ですけれどもこれが資本主義の話でも全部置き換えられるわけですよね。資本家がメディアを通して知識人という誰かの言葉を通して番組作りをしてきた。で、196ページですね。でもこんなことです。この中では戦争に対してですね有罪意識を持たないような人っていうのは危険ですって書いてありますね。ここに196ページ、危険です、仕事にやりがいとか持たれたら危険です、まあ、そんなことを思う人は有罪にしてしまいましょうとっていうふうに全部メディアというのは使って作られてきたことはもう今のですねこっちのところにいる僕らからは復習もう一度復習して見返してそうだったよなって見えるけど、でもやっぱりさっきも言ったようにその中にいる時はですね分かんないしずっぽりですよねと。で、198ページです。そうするとこうですね、このでっかい囲みのこの左側、まるでこれら過激派のノイズイマイノリティの声が日本の世論、世論であるかのようにでっち上げられていくと。これさっきの話と似てませんか。みんなの話と。みんなっていうのは少数と大衆の統合体だったのに、うん、そうじゃなくってみんなっていうのは大衆の言うことだと、うん、でその次のページですね。それを見て騙された庶民がまた大衆化していくと。うわそう言ってんだ、じゃあ俺もそうしないとまずいねみたいな。僕が小学校の時、多分だから同じぐらいの世代ですからですけど、健康優良児って言葉なかったですか、なんか、うん、で僕の行ってた学校は健康優良児の指定モデル校みたいな感じで、で1000人が生徒がいるのに、長ズボン履いてる子一人もいないというですね、異様な学校だったわけですよね。みんな半ズボン、冬でも こんな天気でも。これはだからその親からすればですね、半ズボン履かないとダメよ的なですねノリなわけですよね、はい、で、ここも面白いですね。この首相の靖国参拝問題ではテレビや新聞は当初なるべくこの世論調査出さなかった。なぜかって言ったら国民の 60% 以上 70% 近くが 賛成してた。これはさっき言うところの農村部の普通のその生活している人には庶民としての意見があったと。だからあの世論世論じゃなくて庶民としての意見を持っていたから60、70の賛成というのはあった。反対20もいなかった。でもそれは都合が悪いから発表されなかった。そしてさっきの今のプロセスを経てプロパガンダで必要に繰り返して庶民は大衆に洗脳された。でですね、あの言葉にできない違和感がとてもあったのが、たまたまちょっと読みたい記事があって日経ビジネスを買ったんですね。で読みたい記事は1、なんだ記事だからいいんですけど、他のところもこうやって、まあ、順番に読んでいったわけですよね。こういうふうに、そうするとなんていうんですかね、あのとても今僕らが共有している世の中のですね、例えばですね、なんですかね、これじゃない、ミャンマーだったかな、ミャンマーが熱いみたいな記事があったんですよ。
ミャンマーが熱い、うん、それも熱いんじゃないですか。
そういうのじゃない、
すいません、
すいません、
お
じ
い
ちゃん突っ込んだじゃないです
か。だからほらミャンマーが熱い、そのまんまだ。ミャンマーが熱い、ミャンマーは熱いじゃないですか。ミャンマーが熱い。だからミャンマーが熱いにしても、それからユーロ危機にしてもですね、なんかもうみんな共有してるじゃないですか。なんかなんていうんですかね、うん、
どこでも熱いよみたいな。
そうじゃなくて
違う、
これを見て、どうすればいいんですかね、見て全く読んでないその僕がですね、そんなことが日経書いてるんだっていう感じじゃなくって、世間で世の中で言ってるような感覚のことが普通に書いてあるな、なんかこの感触わかりますかね。だからこれがプロパガンダの一個で、ビジネス版のプロパガンダじゃないですか、日経新聞社の社員の人たちが作るこれ、
はい、
言いたいこと、うん、あ2つ前のとかマック若い人の話もそうですよね、やだよね資本主義やみたいな話とかもそのここから出てきて、なんかミャンマーが熱いって別に普通に言ってるよな世の中みたいな、っていうことは大衆、それって日経ビジネスみたいな、なんかこの妙な違和感というかですね、妙な違和感っていうのは違和感を持たないことへの違和感、
はい
はい、を普通に例えばサイズの大きい会社とかで意外と日経ビジネスがですね、そこら辺であの部署で取ってたりして読めたりするわけですよね。でビジネスマンはあの日経新聞とですね日経ぐらい読んでないとみたいなこと言われちゃったりするわけですよね。というのがこの、これ全部分厚いんですけど、この第7章で言ってるですね、世論世論大衆を作ったのがこの7章でまとめてくれてるんですけれども、一冊言ってるのはその話をいろんな角度で言ってるんですよね。例えば第4章、公と私、公と私、公と私、大衆化していくことによって、さっきの庶民で言えばですね、あるオラガ村の価値観とかだとかなり私なわけですよね、そしてその村の公がある、公がある、ということは隣の村に行ったらその公は公じゃないわけですよね。もう少し例えばここ広北ですけど、広北の公がある、というふうになっていって、公っていっぱいあるはずなんですよね。その中にも市がいっぱいあるはずなんですよね。でも庶民が大衆になっていけばなっていくほど公っていうものがぼやけていくし、そうすると公がないので公がないので私私と言い出し始めると。それって何かって言ったらこの消費者で私を守るためにセキュリティをしっかりしろみたいな、なんかこの慣習の話がありましたよね今4章の中で。このページですね、 もともとは公っていうのはこうちっちゃくちっちゃくあって、その全部のが公なのに、私欲の相場が公を作るということがあるのかなっていう、そのうーん、私私私になっていかざるを得ないようにしていったのはなぜ、もう一回ライフスタイルの方に戻って、それはパーソナルモチベーションとかではなくて、消費という欲望を満開にドライブをかけさせること以外でしかやりがいを持てないような40年50年を作ってきたから、っていうふうにつながっていくんじゃないのかなと、それがそこの、レジュメで書いてある庶民から大衆へ作り上げられる世論世論、そして疑わない大衆、なぜ疑わないのかっていうと、一つ前の茶尾鉱山のところ、本家茶尾鉱山のところである外からしか駆動しないから疑うような自分を作らないわけですよね、庶民じゃなくなっちゃったから、庶民なら適切 なんかこう庶民感覚があったのに、庶民がなくなっちゃったというのがですね、この戦争論の、まあ、大衆としてのこの消費者読み方かなと。そうするともう40年かけて作ったものなわけですから、今すぐじゃあここでね、もう20年経っちゃったから今すぐ転換してもまた40年ぐらい作り変えるのにかかるかもしれないと、仮に、ということは僕らがビジネスするこの10年20年じゃあ40歳であと20年30年現役をするって言ったら、もうこの消費者大衆のこのマーケットの人たちという特性に向けてビジネスをするのがそのまま、普通なわけですよね。で、茶碗講座ちょっと今日行ったり来たりするんですが、その時にどんな話が出てきたか江森さん覚えてます？このその時のライフサイクルの後半で出てきた話です。シェアはナンバーワンはナンバーワンなんでだと、
はい、
じゃあどうすりゃいいんだって話が後半で出てきたんですよ。
新しいマーケットを作る、
作る、それはどういうポジションの人はどうするみたいな話がある会社の例が出て、
まあ、1位の人は、
はい、
トヨタとかでした、
ね、トヨタの話ですね、
プリウス、
プリウスの話です、はい、
次の新しいマーケットを、
はい、
今の1位がまた新しく作れば、
はい、
また1位になれる、
1位になれる、イノベーションみたいな話が、
ね、はい、
で今からそのイノベーションの話をしていきたいなと思います。